神の舌を持つ男いらっしゃいって、確かに旅館のおかみに扮していた片平渚は新婚さんいらっしゃいのアシスタントを10年以上も担当してはいたけど、でもそれはね、今から30年も前の1980年代、それに手袋を口で外すというお決まりのシーンが話題となったあのスチュワーデス物語も同年代ということで、せっかくのパロディもどれだけの視聴者がクスッとほくそ笑んでくれたかどうか微妙、うん、とにかくすぐにエンストを起こすオンボログルマとか、縦看板を持って抗議しているアジア系の言語が飛び交う集団なんかはね、まさにトリックの世界観のオマージュ、さらにボートの上の死体があったところに来たとかの方角以外に、赤色のチュンや緑色の初といった麻雀牌のようなものがあったりと、まあ本当に小ネタも満載、うん、これぞまさしく包みワールドを満喫できる、そんな仕上がりになってた、うん、ということでこのドラマに関しては、堤幸彦が構想に20年を費やした念願の作品というのが売りの一つなんだけど、公式サイトのインタビューで本人曰く、本当は30年くらい、25、6年はうだうだと考えていました。具体例を言うと、男は辛いよのトラさんのように放浪し、変わった才能がある男のキャラクターが作れないかなと。そこから下の舌感が尋常ならざるというか、人の何百倍も究極に強い能力の男がいたら面白いなと考えました。主人公の蘭丸は下の能力が敏感で、普通の女性とキスをすると雑菌だらけで耐えられない。実際人間は雑菌と共に生きていますからね。でもただ一人、みやびという名の女性とキスした時だけは何も感じなかった。自分にとって運命の女性であると思い込み、温泉芸者のみやびを追って温泉地を巡るうちに仲間と出会い、様々な事件に遭遇するという話になりました。四季折々頼まれてもいないのに、プロデューサーの上田さんに、こんな企画はどうですかねと口頭で話をし、5回目くらいに企画書が欲しいんですけどと吐き捨てるように言われて、そこからさらに十数年、上田さんのデスクの引き出しのかなり下の方に企画書が眠っていて、まあこういう企画っていうのはぴったり来る時期というのが必ずやってきますから、私は待っていたわけです。すると突如、上田さんの中にもしかして今ハマるんじゃないだろうかというご判断があったんじゃないですかね。私的には棚からぼた餅と言いますか、本当にやるんですかと。でも私だけだと不安なので、脚本には桜井さんという完璧な保険がつきました。上田さんと桜井さんのお導きで推理物として非常に楽しい作品になったと思います。実はこの企画を思いついたきっかけは簡単で、長く続けられる作品を作りたいなと。長く続けるということは、物語の舞台が変化に富んでいること、日本で考えると温泉しかないなと。そうして温泉地を転々とする話をというところから逆算して考えていきました。温泉って何だろうって調べ始めると、とてつもなく深いんです。温泉の色が違うのはなぜ、深さが違う、地層の問題と地球物理学と向き合うみたいなところから始まり、この企画を1年のうち1週間ぐらい考えるということが10年間ぐらい続きまして、いよいよ地の底からまるでお湯が噴出するように、そこからまたいろいろと考え始めて、この企画が形となりました。この作品は非常に間口が広いので、老若男女全国つつうらうら楽しんでいただける直球の作品です。今後も長く続けられる愛される作品になればと思っています。ということで、気になる初回の視聴率はなんと 6.4。 この想定外の低さはね、もはや包みワールド自体が過去のものということなのかもね。ということで、とにもかくにも神の舌を持つ男、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。